今日はエゼキエル書の24章を読みいたします。そして御旨を伺いたいと願っています。エゼキエルの妻というとここしか出てきてませんで、どんな夫婦だったのかなと思うんですけども、唯一の言及が、妻が死ぬ時に泣くなと命じられる箇所です。大変つらいことを経験いたしますけども、この箇所を含めて神様がエルサレムにもたらそうとしている裁きについて見てまいります。一節から二節までが、この主の言葉があった日を書き記せということが記されており、3節から14節までは、錆が落ちない肉鍋の例えで、エルサレムがどれほど腐敗していたかを、示している箇所です。そして、15節から27節に、先ほど申しましたようにエゼキエルの妻が死ぬときに、丁寧に葬ること、また嘆くことをするなと命じられます。預言者は、特にエゼキエルは自らの生き方、また神様が死なさいと示したデモンストレーションといいますか、演技を持って予言することを通して神様の御旨を伝えます。錆びた鍋の例えと悲しんではならないと言われた妻の死、このことを中心に神様がこれから何をもたらし、また私たちに何を告げておられるかを見てまいりましょう。では24章の1節から14節、少し長いんですけども拝読いたします。エゼキエル書第24章1節から14節。第9年の第10の月の10日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこう言われる。鍋に火をかけよ。これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉片、ももと肩の良い肉片を皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には焚き木を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ、神である主はこう言う。ああ、流血の都、錆びついている鍋、その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで決めてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面に流して土をかぶせようとはしなかった。私が憤りを募らせ復讐するために、その血を裸岩の上に流して覆われないようにしたのだ。 聖霊神である主はこう言う。ああ、流血の都。私もこれに焚き木を積み上げよう。焚き木を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、香料を混ぜ、骨を焦がせ、鍋を空にして、炭火にかけ、その銅を熱くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄であった。そのひどい錆は、それから落ちず、その錆はなお火の中にあった。あなたの汚れはみだらな行いだ。それで私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。あなたは私があなたに対する憤りを治めるまで、自分の汚れから決して清くならない。主である私が、私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って直ざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの生き方と行いに従って、あなたは裁かれる。神である主の言葉。天の父様、主が愛する民と都をどう見ておられたか、そのことを今日覚えさせてください。あなたが罪を、私たちの罪をどのように悲しまれ、怒られ、また清めようとしてこられたかをどうか教えてください。御言葉にどうか光をお与えくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように、三つの部分に分けて、この箇所を、見てまいりましょう。第九年の第十の月の十日、この日を、ちょうどこの日を書き記せと、そう主はエゼキエルに命じました。それは彼自身のためだけでなく、彼が記したのを見た捕囚の民のためでもありました。今日はもうネットによって、下手をするとなんか遠くの出来事の方が早く伝わったり、しますけれども、もう1000キロ以上離れた、エルサレムとこの捕囚の地、では知らせが伝わるにしても、もう早馬で、行ったとしても一週間以上、かかったはずです。ましてや、逃れてきた民がそれを知らせるには、一月以上かかったと思います。しかし、主はすべてご存知で、エルサレムの出来事を遠く、この、捕囚の地にいたエゼキエルにもう直ちに伝えることができました。その日はバビロン王ネブカドネザルがエルサレムを攻撃した日でした。いよいよエルサレムの、滅亡の、時が来たのです。彼は約2年間エルサレムを包囲して、そしてエルサレムを滅ぼします。聖書の、予言はここにも確かに記されていました。さて、 3節から14節までのサビが落ちない肉鍋の例えと、肉鍋、それは神様の前に捧げる生贄、そしてその一部を祭司は食しました。また交わりの生贄ですと捧げた民も食することができました。これは本来神の民の特権でありますし、また祝福と喜びの時でした。水を注ぎ火をかけ、そして良い武将ですね、最高の肉を煮て、食する。イスラエルの民は牧畜民族ですけども、基本的に肉は特別の時しか食べなかったんです。しかしこのせっかくの料理は食せませんでした。つまり主の祝福に預かれなかった、主の祝福を喜べなかったのです。以前に肉鍋のたたえをエルサレムの住民が語っていたことをエゼキエルは触れていましたけども、自分たちは肉鍋だと、頑丈な鍋、まあ、これ城壁を指していますけど、に保たれていて、そこに私たちは守られている。だから私たちは神様の祝福のうちにあるのだ。しかし、捕囚になったあなた方は、神様の恵みから漏れているんだ、と、エルサレムに残った民は高ぶっていました。事実はその逆だったのにです。6節をご覧ください。ついえ神である主はこう言う。ああ、流血の都、錆びついている鍋、その錆びは落とせない。一切れずつそれを取り出せ、くじで決めてはならない。錆びついている鍋、まあ鉄鍋ならまだいいんですけども、銅の鍋ですともう銅の錆は猛毒でして、もう煮たものはもう食せません。捨てるしかないものです。くじで決めてこれは大丈夫、これはダメということもなく、すべて毒に侵されています。それはこの都がもう滅ぼされるしかない、裁かれるしかない状況を表していました。そこに正しい人が幾人かいたら、神様はまだ忍耐を持ってこの町の回復のために尽力されたでしょうけども、ちょうどソドムとゴモラがアブラハムの取り足しにもかかわらず滅ぼされるしかなかったように、もうエルサレムには滅ばされる以外に道はなかったのでした。神様が厳しく懲らしめても エルサレムの非道は、流血の技はなお止まっていませんでした。それは神様がこの町をもう見捨てた印でもありました。かたくなに主の言葉を拒み続けたためにもはや、彼らは聞くことができませんでした。そこで主はローマ書の一章にありますように悪い思いに彼らを引き渡されたのです。これから主がなさることは中にあった肉をすべて取り除き、そしてすべてを燃やし尽くすことです。鍋を真っ赤に焼くならば、汚れた部分、錆は取れるはずでした。11節に鍋を空にして炭火にかけ、その銅を厚くしてその中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよと。しかし、その骨折りは無駄であった。そのひどい錆はそこから落ちず、その錆はなお火の中にあったと。これがエルサレムの状況でした。火で焼かれても錆が落ちないように、滅びの裁きが望んでも、彼らは、主が私たちを見捨てたと。ますます不信仰を募らしてしまうのでした。それは、神様が正当に報いた結果だと。これから、包囲されて、エルサレムは、水や食べ物が尽き、また疫病が蔓延します。そしてさらに、都が落ちた時に生き残った者も虐殺されます。神様の裁きが望むことをこの例えは告げています。ここで予言が終わるところなんですけども、18節以降、エゼキエルに悲劇が及びます。数節18節からお読みいたします。18節と、からそうですね、23節を読みいたします。その朝、私は民に語ったが、夕方私の妻が死んだ。翌朝、私は命じられた通りにした。ごめんなさいね、15節から読まなきゃいけませんでしたね。15節から17節も読みいたします。次のような詩の言葉が私にあった。人の子よ、見よ、私は一打ちであなたの目の喜びを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。死者のために埋めけ、しかし喪に服してはならない。頭にターバンを巻きつけ、足に履物を履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。そしてその朝と続きます。 16節に、一うちであなたの目の喜びを取り去ると。イゼキエルの妻がどんな状態だったかは知れません。病の床にあったのかもしれませんし、急に体調が悪くなるまで、いつものように元気だったのかはわからないんです。しかし、神様は人うちであなたの目の喜びをと、目に入れても痛くないほど愛している妻を取り去ると宣告されました。姉妹方は、愛するご主人が、今日一日の命ですと言われたら何されます？私の立場になったら、妻が、今日一日で言ったらなんかもう呆然として何もできないなという気がするんですけども、でもこの一日を二人きりで過ごしたいと、二人きりあるいは親しい者たちは呼び集めて最後の時を守りたいと思うんではないかと思います。しかしエゼキエルは妻との最後を、惜しむ、のではなく民に語る務めを果たしました。預言者として語らなければならなかったのです。そして、16節を見ますと、嘆くな泣くな涙を流すなと、ただ、17節にありますように、うめけと、喪に服してはならない。悲しみを表すことを許されず、また、人々からのパンというのはきっと慰めだと思います。贈り物だと思いますけども、それも受けないようにと。そう神様が命じました。告げられた通りに働きを、終えた後でしょうね、夕方私の妻が死んだ、翌朝私は命じられた通りにしたと。私たちの国でもそうですけども、身内がなくなったら、仕事を休んで、そのために、葬儀を行うはずです。また、生前のことを思い出しながら、時を過ごすはずです。イスラエルも、親しい者たちを呼んで、共に嘆く習慣がありました。しかし主は禁じられたので、エゼキエルは喪に服さず過ごしていました。ですから、近隣の人たちはどうしたのかと尋ねます。19節の途中からお読みいたします。あなたがしているこれらのことは私たちにとって何を意味するのか説明してくれませんかと。イゼキエルはもう様々なことを死の言葉に従ってやっていたので、それを知っている人々は普通ではありえないことをエゼキエルが知っているときに、エゼキエルは動転しておかしくなったんだというふうには考えず、神様が彼にそれを命じたんだということが分かっていました。 ですから、何を意味するのか、きっと私たちに関係あることを神様は示そうとしていらっしゃるんだと彼らは悟って聞きます。エゼキエルは何のために神様が妻を取り、そして嘆くなと、喪に服するなと言われたのかはまだ聞いていませんでした。ただ知らなくても従っていただけです。すると次のような詩の言葉があったと20節にあります。21節以降に解き明かしがあります。第一には、あなたが喜びとしている、大切にしているものを私は取り去るというメッセージでした。大切にしていた、それは捕囚の民が慕っていた、愛していた聖なる都エルサレムを指しています。地の神殿が建てられたダビデの町エルサレム、それはイスラエルの誇りでしたけども、それを主はご自身で汚す、そして子供たちが、子供たちを見捨てざるも得ないようになり、そして彼らは剣で倒れると、22節、あなた方は私がする通りにすることになる、あなた方は自分の口ひげを覆わず人々からのパンを食べなくなる。ゆっくり喪に服することはできず、嘆くこともできない。なぜでしょうか。それはもう気球の時が来たからです。敵がバビロンが攻めてきた時に嘆いている暇もありませんでした。もうすべてバビロンの命じた通りに従うしかありませんでした。あまりにも大勢の命が失われまして、それを悲しみまた葬るということをしようとしたら、バビロンにとってはもう面倒なので、それを許さなかったわけですね。互いに抱き合って泣き悲しむことは秩序が乱れるので、するなと、静かにしていろと、そういうふうに迫られるのです。24節、エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。このことが起こるとき、あなた方は私が神主であることを知る。エルサレムでもそうでしたように、捕囚となった同胞たち、捕囚となって共に歩んでいた同胞たちも、エルサレムの滅亡の知らせ、また危機の知らせが届いたら、もういても立ってもいられなくなるはずです。そして嘆いて子供を裂き、そして髪を剃り、喪に服するようにしたいところだったんですけども、彼らは奴隷の立場にありました。 そして嘆くということは、バビロンに対して不平を言うことにもなってしまいます。ですから、通常通り確かに埋め飾るを得ませんけども、エゼキエルがしたようにするしかなくなると。しかし最後にこの25節以降、希望の予言が語られました。25節から27節を読みいたします。人の子よ、彼らが力とするもの、境に満ちた喜び、目の喜ぶもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを私が取り去る日、その日逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日あなたの口は逃れてきた者に開かれ、あなたは語る。もう黙っていてはならない。こうしてあなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知る。実際この予言の通りにエルサレムは滅ぼされ、そして逃れた者たちが命からがら捕囚の地に来ます。そして主があらかじめ告げた通りのことが実際に起こったことを彼らは証言します。その時エゼキエルは、これが神様がなさったこと、主があらかじめ告げたことであることを彼らに語ります。そして彼らはもう自分たちの悲劇だけを嘆いていましたけれども、これが自分たちの罪のためであり、主が正しい裁きをなさったのだと。確かに主はイスラエルを見捨てた神ではなく、イスラエルの神であり続けると、そう彼らは受け止め、今なお主は私の神なんだということを、この苦しい裁き、絶望の裁きの中で悟るというのです。これはイスラエルのリバイバルの印でした。信仰の回復の印でした。私たちは、終わりの時のことを、そして迫ってる死のことを、聞こうと したくない方たちに、それでも告げなくてはいけないということを覚えていましょう。昨日は納骨式がありました。また、全員は集まれませんけども、墓前礼拝が、来週日、開かれます。私たちは、感染症の害、あるいは天変地異、いろんな困難が、及ぶかもしれませんけども、それは、明日のことはわかりません。しかし、私たちが生きている間に、天変地異は起こるか起こらないかわからない、大流行は再び起こるかどうかわからないですけども、死の時は確実に来ます。誰も逃れられません。そして私たちはその罪と死に対する解決の神様のご計画と そして、救いの道を知っています。私たちもエゼキエルと同じように、辛いことでも明かしいたしましょう。私たちはキリストの十字架と復活こそが救いであることを先に知っているものだからです。御言葉一箇所お読みいたします。第二テモテ四章二節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。天の父様、エゼキエルに置かれた、辛い出来事、そして、語らなければいけない、厳しい予言、それが、やがてイスラエルの回復のために用いられていきます。どうか私たちもキリストの福音とまた救いの必要を明かし続けることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。